このようにして連動実習のために私たち新学生を受け入れてくださり心から感謝いたします。主の導きを心から感謝し御言葉を共に拝してまいりましょう。安藤先生をはじめ名橋教会の兄弟姉妹たちお一人お一人のお祈りと温かいおもてなしと心から主にあって感謝いたします。共に神様の御言葉を伺い、そして神様の御心を知り、神様を礼拝することができることをまず主に心から感謝いたします。本日は、主は私の羊飼い、ダビデの信仰よりというテーマで、ダビデの賛歌と呼ばれる詩編23編1節から6節まで、共に神様の御心を求めてまいりましょう。最初にお祈りをいたします。愛する神様、このようにして船橋教会におきまして共にあなたを兄弟姉妹たちと共に礼拝できることを心から感謝いたします。御言葉が語られます。あなたの御心をお教えくださいますようにお願いいたします。語るもの愚かで足りないものです。どうぞあなたが強め導いてくださいまして、あなたの御言葉だけを語ることができますように、そして聞く一人一人その御言葉によって強められ、そしてその御言葉を心の中心に置き歩むことができますように、お導きくださいますようにお願いします。今からのひとときあなたの御手に委ねます。私たちの救い主主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。この詩編23編の全体を見ますと、ダビデの一生の歩みを表していることがわかります。ダビデの一生を羊飼いなる主は守り導き支えられました。ここから読み取れるのは、主はダビデの人生を通して豊かにご栄光を表されたことでございます。詩編23編の6節、誠に私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。いつまでも続く永遠の主の家への歩みを進めていたダビデの揺るぎない信仰と、羊飼いなる神を恐れかしこむキリスト者の模範を見ることができます。ここで羊飼いと羊について見ていきたいと思います。詩編23編1節に書かれている言葉は、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。牧する、食物を与える、必要なものを与える、また飼う育てる羊の番をするという意味があります。羊は暑さに弱く、水を与えずに夏の日を歩かせすぎると死んでしまうようです。羊に水を与えるのは大切な羊飼いの仕事でした。イザヤ書40章の11節、主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。イザヤはこのように主を表しています。羊の習性としましては、第一に臆病で脆弱です。群れをはぐれた羊を探すと不安と恐怖心で混乱して、なかなか羊飼いは捕まえることができないようです。第二に羊は迷いやすいようです。目が悪いというのもありますけれども、実際毎日行き来している道であっても迷ってしまうようです。これほど方向感覚の鈍い動物は他にいないようであります。そして第三に羊は頑固です。羊は従順な反面、頑固で羊飼いに逆らい、自分勝手に進み、群れから離れて危険なところに行き自滅してしまうという習性があるようです。ですので羊飼いが必要なのです。私たちはいかがでしょうか。今一度自分自身に問いかけて吟味してみましょう。目の前に迫り来る嵐のような出来事、また状況に対して風にたなびく葦のように揺らいではいないでしょうか。羊のように 自分勝手な道に進み、右往左往していないでしょうか。また困惑していないでしょうか。殉教の時も、また逆境の時も、ただ死を恐れて歩んだ信仰者ダビデは、死をどのようなお方として認識し、また信頼し、日々歩んでいたのでしょうか。共に御言葉から見ていきましょう。この23編から教えられること、まず1番目、主は私の羊飼いであることです。1番目に、主は私の羊飼いであります。23編の1節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。若い羊飼いであるダビデのみずみずしい感性が溢れている聖句であります。ダビデ自身の幼い頃の働きが羊飼いだったので、羊に何が必要で、羊飼いはどのような世話をしなければならないのかをよく知っていました。彼は自分を弱く、身を守る術を全く知らない愚かな羊に例えて、神を羊飼いである扶養者、保護者、指導者として実に全人格的に委ねて信頼しているのであります。前提は羊の羊飼いに対する絶対的な信頼であります。主は私の羊飼いときっぱりと言い切っています。もし何々ならば、何々だけれども、などの語句は一切ありません。断言しています。主は私の羊飼いであります。神様への全幅の信頼を置く熱き信仰の心を見ることができます。その後の言葉、私は乏しいことがありません。これは今この時だけではなく、これから先いかなることが起ころうとも私は乏しいことがありませんなのであります。それはなぜなんでしょうか。それは主は私の羊飼いだからであります。皆さんはこのことをいつも覚えていらっしゃいますでしょうか。自分の羊飼いになる主に信頼し、いついかなる時も片時も忘れることなく歩んでいるでしょうか。吟味してみましょう。そのことは私たちイエス・キリストを信じる信仰者にとってなんと幸いであり、なんと励ましとなる言葉でしょうか。第2番目に、困難の時主は共におられる。第2番目に、困難の時主は共におられる。23編の4節拝読いたします。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。この聖句もなんと心強く励まされる御言葉でありましょうか。この御言葉は多くの人々の心を励まし支えました。羊飼いなる神はダビデ自身に何の災いにも合わせず平穏な道を歩ませたわけではありませんでした。ダビデほどの強力な信仰者といえども、暗い死の影の谷を避けて通ることができなかったのです。死の影の谷を行く。死の影の谷というのは地獄の暗闇、またハデスを意味すると記されています。そのような窮地に陥り、死を覚悟しなければならないような敵の攻撃を受け、また危険にあったとしても、そのような試練の時にも神様は見捨てることなく、むしろ危機の最中にあって慈しみ、また不安孤独を取り除き、困難な旅路の道案内をしてくださり、守り手となり、また慰め手となってくださることを確信しています。だからこそダビデの暗い思い出も、自分が神様と親密に羊飼いになる主と結びついていること、信頼することにより、ダビデは平安が得られているのであります。将来、いかなる試練、困難、何が起ころうとも彼は恐れることなく、希望と確信を持って対処していくことができるのであります。そして次のような確信の言葉につながるのであります。あなたが共におられますから。あなたが共におられますから。この不動の信仰をダビデは殉教の時にも、また 敵の攻撃や死の危険にさらされるような逆境の試練の日々においても持ち続けたのであります。皆様はいかがでしょうか。さまざまな困難が目の前に立ち上がるとき、どのように対処するでしょうか。今一度吟味していただければと思います。神様はあなたと共におられます。そのことは間違いのない事実であります。まさに航海中に暴風にあったとしても、赤ん坊が母親の腕の中で安らかにすやすや眠っているのと同じようです。私たち迷える羊は、羊飼いなる神様が共におられることを知ることで十分なはずであります。これからの歩みの中で暴風が現れたとしても何の心配もないはずであります。神様の大いなる御手が小さな羊である私をしっかりと握り保持してくださっています。ダビデはあなたが共におられますから、このことをいつも言い聞かせ心に刻み歩んでいたことがわかります。続いて、あなたの鞭とあなたの杖。鞭と杖は敵に対しては制裁や罰、そして威嚇を意味していますけれども、羊自身に対しては訓戒や矯正、そして厳しく正しく訓練するということを意味しています。羊の敵を痛めつける道具として、また悪しき獣を叩いたり追い払ったりしてくださるものとして用いるのであります。一般的に先ほどもお話ししました通り、羊は目が見えない、そしてどこに行くかもわからないような弱い動物とされています。それが私たち人間です。しかしそれと同様に、実際の羊は先ほども話しましたけれども、頑固で暴走して頭突きをしたりして喧嘩をするようです。そのために足を棒で折って暴走を止めたりするということもあるようです。これはモンゴルの羊飼いが友人と言っている方にお聞きしました。果たしてそのあなたの鞭とあなたの杖はダビデにとっては何だったんでしょうか。それが私の慰めですと強調されています。慰め、それは何でしょうか。羊飼いなる神様の鞭と杖であります。羊を訓戒し、また矯正し、正しく訓練し、正しい方向に導いてくださいます。なんと幸いなことでしょうか。第3に23編の6節、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。ダビデが神殿の礼拝で体験した神様の臨在による喜びを出発点とした彼の信仰から来る最もふさわしい、また最も美しい結びの言葉ではないでしょうか。神様が共におられるその瞬間が信仰者にとって永遠の未来に変わっていきます。慈しみと恵みが私を追ってくる、追ってくるという言葉は敵を追う、また敵から追いかけられるという意味もあります。言語ではそのような意味があります。ここでは主の慈しみと恵みが追ってくるということを表しています。非常に執念深く執着心が深いようなことを彷彿とさせますけれども、それだけ執念深く神様の慈しみと神様の恵みが追ってくる、そのことはなんと幸いなことなんでしょうか。主の家に住まうこと、天の御国を表しています。ダビデはここではもう永遠の御国、主の家に住まうことを見据えてこの詩編23編を歌ったのであります。またこの主の家に住まうことを目指して、地上生涯を羊飼いなる主の御手に委ね、信頼して歩み続けたのではないでしょうか。天の御国の希望を見ていました。 私たちキリスト者の最終のゴールはどこでしょうか。それは天の御国であります。そこで羊飼いなる主に、よくやった、良い忠実なしもべだと言われるように、私たちキリスト者は与えられた信仰のレースを走り続けるのであります。ダビデはいつまでも主の家に住まいますと宣言し、主と共に歩み続けること、また慈しみと恵みがいつまでも執念深く追いかけてくること、そのことをこの23編の6節で表しています。私たちの歩みはどのような歩みでしょうか。今日学んだダビデの歩みに倣って、私たちもいつも主を羊飼いとして信頼し、共におられることを決して忘れることなく、いつまでも主の家に住まう、その日を仰ぎ見て、今与えられているこの地上での歩みを、天の御国を目指して主から目を離すことなく走り続けようではありませんか。ダビデのように目の前に試練、困難は必ず立ちはだかります。そのようなものが全くなくなるというわけはありません。与えられた、主によって与えられたその困難、試練に対してどのように立ち向かうべきか、今日学ぶことができました。羊飼いなる神に揺るぎない不動の信仰を土台として、与えられた目の前の困難試練に立ち向かっていこうではありませんか。羊飼いなる主は全知全能であり、また天地万物の作り主であります。その方への全幅の信頼を置き、お一人お一人が与えられたこの地上での歩みを片時も無駄にすることなく、ただ神の栄光のために天の御国を目指して共に歩んでいくことができたら幸いでございます。最後に詩編23編の1節を拝読してお祈りさせていただきます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。ではお祈りいたします。愛するご在天の主なる神様、素晴らしい主の皆を賛美いたします。御言葉が開かれました。今日集われたお一人お一人に、その御言葉が心に留まり、一人一人がそれぞれ与えられた場所において御言葉に立って、御言葉を握りしめて、羊飼いなる主から目を離すことなく歩むことができますように導いてください。主はいつも共にいてくださいます。そのことをいかなる時にも忘れることなく、与えられたこの地上での歩みを喜びと感謝を持って歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の歩みの祝福を心からお祈りいたします。この祈りを私たちの罪からの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。